働き1章8節一箇所だけになります。お読みいたします。使徒の働き1章8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてイエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。アーメン。世界大の賛美を神様に捧げます。
人たちに聖霊が下り、心燃やされて全世界に出て行き、主イエスを述べ伝えたように、今日この日、私たちが聖霊の風の中に主の確かな御声を聞いて、その古の人たちに起こったペンテコステが今を生きるこの私たちにもなされますように、そしてその聖霊を受けてそれぞれの宣教ミッションに燃やされる礼拝となりますようにと祈りつつ賛美したいと思います。聖霊、この中では風って表現されてますけど、聖霊来てください。そして共に伝えようです。
Thank you.
アーメン。ありがとうございます。今日我が教会に初めて来られた方紹介したいと思います。お名前をお呼びしますので、その場を少しお立ちしてください。古澤和子さんのご紹介なんですけれども、王円さんです。王円さん、ありがとうございます。ようこそ、感謝します。はい、礼拝の後にご案内しますので、交わりよろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。チャペルマラナダ、また6階3階皆さんおはようございます。はい、隣の方とも挨拶しましょう。おはようございます。後ろの方にもおはようございます。はい、先ほど私祈りの中で少し触れましたけれども、私たちの教会が1987年、家の家庭集会から始まったということであります。正式に、他の教会の会堂を借りて個々に礼拝をしてちょっとしたり、それで自分たちの街道を借りたところが88年ということで、87年11月から教会開拓ということを計算すると、2017年になると30周年ということになりますよね。そういう歴史をたどるということであります。今日キリストの教会が始まったこのペンテコステ記念日を覚えてですね、改めて自分たちの教会の歴史も少し思い浮かぶところであります。今日私メッセージの前にですね、皆さんにある無神論者による改心の詩がありましたので、それを少し読んであげます。あなたを呼び求める前は何も聞こえていませんでした。あなたを呼び求める前は何の影も見えませんでした。しかしもう違います。かすかに映り遠くから聞こえてきます。闇の掛け縁に立たれてあなたを呼び求めると、何の気配もなしに近づいてこられ、君はそこにいたのか、君は今までそこにいたのか、尋ねてくるあなたの声が聞こえます。月影のような突き出したあなたの手はなぜあんなに痩せていたでしょうか。釘跡の痛みが未だに残っていたことでしょうか。トマスにされたように、この私にも少しでもあなたの傷口に触らせてください。そしてもしかしたら私の涙雫その上に落ちるとしても許してください。何にも言わないでください。今まで何をしてきた？君一人だけでそこにいたのか？もうこれ以上心配しないでください。ただあなたの痩せた手をつないで、冷たくなったわずかの私の涙を流してください。この詩は、韓国の治世とも言われるイ・オリョンさんの詩であります。72歳の時に書いて、今その方は80歳超えてるんですがずっと長い間彼はキリスト教を反対する立場に、有名な韓国のエリートで日本でもよく知られている文学者思想家であります。日本ではチヂミシコの日本人という本を書いて、日本人より日本のことがよく知っている人だと言われている人です。その方は22歳の時から 文壇にデビューして50年間文学者、思想家、幅広い活躍して韓国で文化庁長官まで務めた方でありますが、彼は徹底的な武士論者でした。ところが2007年京都にある同志社大学の研究室で彼はいわゆる神体験、聖霊に振られまして、先ほど読んだある無神論者の告白という詩を作り、主イエスキリストを信じますという告白することになりました。それで2007年7月東京で洗礼を受けることになりました。彼が洗礼を受けたという、クリスチャンになったということで韓国のマスコミが大変になりました。なぜかというと、韓国のほとんどマスコミが彼が書いた文書によっていろんな宗教のことを語っていた彼が、特にキリスト教に対して皮肉の言葉を使っていた彼が、彼自身が信仰告白してクリスチャンになったことでマスコミがびっくりして、韓国がびっくりして、韓国の全国紙マスコミに、全てのマスコミが第一面に彼の顔写真に入れて報道しました。きっかけは、彼の娘さんがアメリカに住んでるんですけど、アメリカロサンゼルス市の、県士だったんです。とてもその娘さんも賢い方で偉い方なんですけれども、しかし治らない病気にかかりまして、それも孫まで治らない病気にかかりまして、今まで自分が全て娘のために何でもしてあげるけれども、何でもしてあげることができない自分の無力さというところで、全能の神の前に彼は初めてひざまずいて、その神様の前に涙をするわけなんです。そこで、神よ、あなたが生きておられるんだったら答えてくださいという葛藤のうちに、彼は今まで何回も繰り返すことができない拒否してきた強烈な聖霊の働きに、彼は悔い改めて心も体も崩れ、私は今日から全てのことを、自分の経験や知識を下ろして、あなたを信じ、あなたに従います、クリスチャンになります。聖霊の働きはこの世に知性的なエリートも悔い改めさせます。いつかはまた日本で親分はイエス様ということで、多くのヤクザが神の聖霊によって悔い改めた証がありました。今日ペンテコストの日、私はこの聖霊の働きと私たちの信仰の関係、まず皆さんと分かち合いたいと思います。私たちがイエス・キリストを自分の主として心に受け入れ信じるということは、確かに自分が心から決める自己意志によって信仰告白するのは間違いありません。しかし自分の信仰意志、自分の気持ちで自分の意志で下る信仰決心という中には、神の聖霊が私たちを助けてくださる働きにあったからこそできることであります。エペソ人への手紙2章8節見ると、あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。この恵みによって、恵みの上に信仰によって救われた、その恵みの上にということはどういうことでしょうか。聖霊の働きであるということなんです。第一コリントビデの手紙12章3節後半見ると、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですという告白ができないと書いてあります。本当にそうなんです。私今日からイエス様を信じます、自分で決めたように思うけれども、しかし神の聖霊がそのような告白ができるように、私の人間関係、私の家族関係、私の心、私の環境、さまざまな私のすべてのことを生かして、私が神様の方に目を向かせるように、私の心が神様の前に決心するように、助けてくださるのが聖霊の働き、つまりこれが神の恵みの上ということであります。聖霊の働きは 私一人がイエス・キリストを信じるだけにとどまることではなく、続けてキリスト者として生きるためにさまざまなことを私たちに助けて働きかけてくださるんです。つまり私たちがイエス様を信じますというところにとどまることではなく、信じる者としてどう生きるか、いわゆる主イエス・キリストの弟子としてどう生きるかということを助けてくださることも聖霊の働きです。ですから聖霊の働きはクリスチャンから見ると二つが自分に聖霊の働きがあるという、一つは聖霊の働きによって私たちが見習うことは二つあるんですけど、一つは私たちがキリストイエスの品格を見習うことであります。ピリピ人への手紙2章5節見ると、あなた方の間にはこのような心構えでいなさい、それはキリストイエスのうちに見られるものです。一言で言うと、クリスチャンになった人はイエス・キリストを見てそれを見習いなさいということなんですけれども、私たちの心がキリストイエスを見習ってキリストイエスのように生きるという、いわゆる私たちの人格、私たちの性格まで、私たちの考え、私たちのいろんな感情的な働き、すべてのことがキリストイエスの心の構えを心に抱いてそのように生きることであります。つまり私たちは信仰を告白してイエス様を信じるけれども、昔の自分がいつも私の中で働いてますよね。しかし神の聖霊が私を助けてキリストイエスのように生きるように働いてくださいます。そういうことで聖霊の働きは私たちがイエス・キリストの人格に見習って学ぶように、私たちを、弱い私たち、昔の生活に戻ろうとする人間的な憎しみや満たらない、そういう人間の弱さを全てのことを抑えてキリストイエスについていけるように私たちを励まし導いてくださるんです。これが私たちが救われた後にキリストイエスの人格に学ぶために聖霊の働きが自分の中にあるということです。皆さんいかがでしょうか。クリスチャンになりましたけれども、自分の中にはいや私は信仰生活にクリスチャンらしくない、あんまり自信がない、いつも自分の弱さに負けている、まあ、そういう皆さんの弱さに自分が本当に悩んでいる人も結構いらっしゃると思うんです。しかし主の聖霊で助け主であるこの聖霊様が私たちを助けてですね、その自分の弱さに毎回負けるわけじゃなくて、キリストイエスのように生きるために私たちを励まして恵みを注いでくださり、共に生かしてくださる、その働きが聖霊の働きであります。もう一つの聖霊の働きが私たちの中にあります。それはイエス・キリストがこの世に多くの人々のためにご自分の体を十字架にかけて死んでくださいました。もちろん私たちは人のために死ぬってイエス様のように私たちは到底できません。しかしキリストイエス様が多くの人々にご自分の体を使ってくださったように、聖霊の神様が私たちの中でキリストの贖いの働きと同じような、似たような働きとして隣の人々のために私たちが使えるように、そのような働きができるように、いろんな主の聖霊の声かけ働きがあるということなんで、それは一言で言うと聖霊の賜物を私たちに与えて私たちが人のために使えることになるわけなんです。それで全てのクリスチャンたちは自分の信仰を告してイエス様を信じるだけにとどまらず、自分の中に神の聖霊の働きによって与えられた自分の賜物が生かされて多くの人々を支える、多くの人々が神様に用いられるように互いに支え合うこと、これが聖霊の働きであります。賜物というものは才能とは若干違いますけれども、才能を含めた自分の特技とも言えるかもしれません。この賜物は自分たちに神の聖霊が与えてくださるんですけれども、人々それぞれに賜物がプレゼントされまして、その賜物を生かすときに人のために使えることになりまして、それがいわゆる聖霊の働き、私たちのミニストリーということになります。この聖霊の働きということは新約聖書いろんなところにたくさん書いてあります。 ある人は奉仕をすることで、ある人は人に教えることで、ある人は人をサポートする、進めること、ある人は自分のものを分け与えること、ある人は人を指導すること、ある人は慈善を行うこと、さまざまなこのような賜物がローマ人への手紙12章や第一コリント人への手紙12章、いろんなところに私たちに与えられた賜物があるということを教えています。ですからクリスチャンは聖霊の働きによって私たちの信仰を告白して信じるように聖霊が助けてくださることを一つ、それで私たちがイエス様の品性に見習うものを通して愛の人に変えられること、そしてその聖霊のもう一人の働きは私たちが賜物を生かして人々を支えることに、人々を支えるということはその人を立てることになります。その人ある意味では成功させることになります。素晴らしい働きです。イエス様が十字架の上でご自分の体を捨てて私たちの命を生かせてくださいました。同じようにクリスチャンが聖霊の働きによって私たちが一人一人の隣人を支えることになりますよね。隣人を支えてその人がうまく神様に用いられるように、こちらの人を支えてこの人も神様に用いられる、これが私たちの人生を生かしたミニストリー、自分の働きになります。しかしこの自分の働きも聖霊が助けてくださる賜物による自分の人生であることが聖書が教えている素晴らしいところであります。だから聖霊様は私たちを信じるように導く働きもあるけば、どのように生きるべきなのか自分の生き方も私たちの中に働いてくださる方だということであります。皆さんは自分の賜物が何なのか分かりますか。すでに命の道で皆さんに話しましたけれども、自分の賜物が何なのかよく見つけ出すことはとても大切であります。自分の賜物は何なのか分かるためにはいろんな賜物を試してみることもいいでしょう。そして自分が喜んでやりたいという気持ちのあること、そして人々から認められること、そして実りがあるもの、そういうものは自分の賜物だと思います。確かに人のために私が使えるんですけれども、自分が嬉しくなります。それが賜物であります。それが神の聖霊が皆さんに与えてくださるその賜物であります。その賜物によって人生を生きるときに、年を超えても年がだんだんだんだん召されても人生が明るくなります。これで人生を楽しく生きることなんだ、これで私が人々を支えることによって私がもっと嬉しくなるんだということが教えられることが自分の賜物であります。これが神の聖霊によって確かめることであります。ぜひ自分の賜物を確かめてほしいと思います。それからもう一つ皆さんにこの聖霊の働きに対して話したいと思います。この聖霊様が働くときには人によっては時間的に少し差があります。ある人は聖霊の働いたときにすぐ反応する人がいれば、ある人は聖霊の働きによって時間のかかる人もあるということであります。例えばですね、新約聖書使徒の働き19章というところを見ますと、使徒のイエス様の弟子であった使徒たちが神の聖霊の働きを伝えたときに、多くの人々は聖霊に満たされていろんな技が行いました。その時にね、聖霊に満たされていた人々の中で馬術をする人たちがいました。馬術ということは人の目を騙していろんな奇跡みたいなものを見せるということは馬術じゃありませんか。しかしその馬術する人たちが自分たちが今までしてきたことがこれは人を騙すことであってこれ間違いだということで、もう聖霊の働きが聖霊に満たされると今まで自分たちが使っていった馬術のその本書物ですね、たくさんの書物、ある意味ではそれが自分たちの仕事、お金を稼ぐものだと思うんです。しかしそれを全部焼き捨てて、もうみんな火で燃やして捨ててしまいます。そして神の聖霊に100% 従いますということで献身する場面が使徒の働き19章に出ます。私は聖書を見るとですね、神の聖霊が下るときにすぐ反応して、もう心が燃えて燃えてたまっていられない人々たちがたくさん聖書の中に書いてあるし、 現実教会の中で神の聖霊が下るときに一人一人の心の中に燃えてくる神の恵みにもうたまっていられません、私は神の聖霊の働きに従って献身しますという、そういう人たちたくさん私は目の前に見たことがあります。そういう人は聖霊が下るときにその日にすぐ変えられます。何か現象が起こるということなんです。ある人はその聖霊が下って働くときには病気が治ったり、ある人は悪霊が追い出されたり、ある人は神秘的な体験したり、ほとんどの人々が大胆にイエス・キリストを証しするようになります。これが聖霊が働くときの特徴であります。すぐその聖霊の働きが現れることであります。非常にパープルなクリスチャンの証しがすぐ見えるわけなんです。こんなに変わっていいですかと思われるほど人が変わるということなんです。そういうことが起こるんです。ところが聖霊の働きがあるんですけれども、ある人によってはゆっくり時間をかけて変わっていく、そういう人もいるわけなんです。この聖霊の恵みはその人の人格が主イエス様に似たものとして変えられることであります。ゆっくりなんです。その人の人格が神の聖霊の恵みによって一生かけて変わっていくなんです。これを神学的な言葉で聖なる聖、変わるか、聖化という言葉で使います。このような聖霊の恵みによって私たちはさまざまなことを体験するんですけれども、そういう意味で私はこの聖書から見るとですね、本当に聖霊が働くときにはすぐその前にもう変わる、時間をかけないですぐ変わる人がいれば、時間をかけてゆっくりゆっくり変わる方もいらっしゃるということであります。そういう意味で教会の中でですね、神の聖霊によって恵まれた人がすぐ変わった人を見たときにびっくりしないで、主の働きは素晴らしいということで感謝すべきじゃないか、あるいは神の恵みがあって恵まれたと言うけれども、なかなかその人が変わっていないように見える人にイライラしながら責めたりすることはやめてほしいなという気持ちもありますよね。どちらでも聖霊の働きであって、私たちはこの聖霊の働きによって時間をかけていろんな働きは現れるんだということ、だから自分の時間で自分の判断、自分の考えでさまざまな聖霊の働きを制限することはあまりにも自己判断であり軽率な行為ではないかなと思います。個人にある聖霊の働きであっても、教会にある聖霊の働きにあっても、その聖霊の働きを人間の判断で制限しないで、私たちは従い待ち続けることが大切であると思うわけなんです。三つ目に、この聖霊様の働きが目指すことは何だったんでしょうか。つまり神の聖霊が人間の中で下るときに、その聖霊が私たちをどういう目的で生かすんですか。神の聖霊体験するときには、人々はいろんな神秘的な体験したり、病気が治ったり、あるいは自分の人格が変わっていったり、あるいは神の世界を経験してもう人が変わるという経験があると聖書は言ってるんです。実際私たちはそういう経験してるんです。今までイエス・キリストは全然知らなかった人が今日信じますということも奇跡じゃありませんか。また自分の人生を、私は神様に喜ばれる人生に歩みたいという決心することも奇跡じゃありませんか。ところがこのような神の聖霊によって私たちの人生が変えられるんですけど、私たちの人生を変える聖霊の目的は何でしょうかということなんです。聖霊が人々の人格を変え、主イエスキリストを似たものを通したり、その人をパワフルな力を与えることは何のためでしょうか。それは先ほどお読みしました使徒の働き一章八節で言われたように、私たちを地の果てにまで主イエスキリストの証人として立たせるためであります。私一人を救い出すことでとどまらせる、これが聖霊の御心じゃありません。神の霊の御心はこの私を救い出して、そして地の果てにまで キリストイエスが誠の救い主ですよということをこの証人として立たせることが私たちがやることなんだ。証人ということは自分の考えを話しすることではなくて自分が見たこと聞いたこと自分が体験したことだけ伝えることが証人であります。使徒の働きには聖霊に乱された方々の記録が何度も繰り返してあるんです。特に使徒の働き見ると聖霊に乱された記録が大きく6回ほど書いてあるんです。例えば使徒の働き2章を見るとエルサレム教会の信徒たちが120名の信徒たちがイエス様の言葉に従ってあなたたちはこのエルサレムを離れないで私が約束した助け主をずっと待ちなさい。それで彼らは一生懸命祈りますね。祈っているうちに神の聖霊が彼らの中に下りました。聖書を見ると聖霊が彼らの中に下るときにそれが感じたと書いてあるんです。風が吹いているように火が落ちているように、もちろん実際の風ではありません。実際の火が落ちたわけじゃありません。しかしまるでそのような現象が彼らの中に起こりまして、人々が異言を語りながら大胆に外に行ってイエス・キリストを大胆に伝えました。証人になりました。使徒の働き4章23節から31節見ると再びエルサレム教会に人々が一生懸命祈りました。祈っているうちに神の聖霊が人々の中で下りました。当時ユダヤ教の宗教指導者たちは当時クリスチャンたちをものすごくいじめたんです。それでクリスチャンたちみんな逮捕して、君たちがイエスの名前で何かをしゃべることは今日から禁じるよ、厳しい迫害をしたんですけど、彼らはその迫害の中にも聖霊の働きによって外に出ていてイエスが我がキリストですよという大胆に伝えました。使徒の働き8章14節から17節見るとペテロとヨハネがサマリアで集まっていた。そこの人々にサマリアというところはですね、ユダヤ人がなかなか通らない町でありました。しかしペテロとヨハネはそこに招かれて、そこで福音を伝えたときに、そこで祈って求めていったサマリアの人々がみんな聖霊に満たされますよね。そして彼らが大胆にまたイエス・キリストを証しするわけなんです。また使徒の働き9章17節見るとダマスコというところに、その町にね、今の、シリアの一つの町なんですけど、その町にですね、レバノンという町なんですけど、このダマスコという町にクリスチャンたちを迫害するためにサウルという人が旅をしていったとき、しかし神の聖霊によって光を見て彼が倒れてしまいまして目が見えなくなった。しかし町の人の中で伝道者アナニアがサウルの方に来てサウルの目の上に手を置いて神様に祈ったときに彼の目から鱗が落ちて、そして彼が聖霊に乱されるんですよね。サウルがいわゆる聖霊に乱されて彼は福音を述べ伝える伝道者になったことは皆さんよくご存知の話であります。また使徒の働き10章44節から48節見るとペトロが百人隊長であるコルネリオの家に訪問してそこで神の言葉を語ります。その家中に集まっていた家族、コルネリオの家族みんなが聖霊に乱されて異言を語り神様を賛美するんです。また使徒の働き19章1節から7節見るとエベソの町に集まっていた人々が神の御言葉を語るパオロの説教を聞いてみんなが聖霊に乱されます。その聖霊に乱されたら彼らが本当に神秘的な体験だけではなく神の言葉を語る人に変わるわけなんです。聖書を見るとこのように聖霊に乱されたという記録は一度だけではなく何度も繰り返していることがよくわかります。私はこの言葉から教えられた一つはですね、聖霊に乱されるということはクリスチャンになる最初一回だけではなく神の聖霊に心が触れられるということは何回も繰り返すべきだということを教えられます。皆さん教会に来られて私たちが期待することは何でしょうか。牧師先生の優しさでしょうか。信徒たちが明るく挨拶をお互いにすることでしょうか。ご飯食べることでしょうか。 教会に来て皆さんが期待すべきものは神の聖霊の働きです。聖霊よ、この私を捉えてください。聖霊よ、この私を満たしてください。神の恵みを求めてその聖霊にへりくだることが教会に来て私たちが期待することではありませんか。もう一つ教えられます。神の聖霊に満たされるとみんなが大胆になりますよね。何が大胆なのか。イエスがキリストであることを話しすることに大胆になります。会社の同僚たちと食事をするときに自分がクリチャンですよという絶好の証しする食事の前に祈る時間があるけれども、お祈りもできない弱いクリスチャンたちも結構いるかもしれません。しかし神の聖霊が私たちの働くときに私たちが大胆さが出てきます。人の前に祈りますよ、私はクリチャンです。たとえそれによって自分が不利があっても、それによってたとえいじめがあっても、私はクリスチャンです、イエス様を信じればあなたも救われます、大胆に言える人に変わるわけなんです。これが聖霊が下った働きの印であります。私たちが聖霊に乱され、その人格が主イエスキリストのように変えられるもの、主イエスキリストの福音を証しするためであります。それもそしてまた聖霊によって私たちがパワフルな賜物を生かされることも、主イエス・キリストがまことの福音の救い主であることを大胆に伝えるためであります。皆さんご存知のように、イエルサレム教会、キリスト教会が最初始まったのがイエルサレムなんですけれども、イエルサレムはどのようにして教会が始まったのか、他のことはありません。教会始める人たちがみんな集まって会議をしたわけじゃありません。集まった人たちは自分たちがプランを立てたわけじゃありません。集まった人たちが場所はここにしようかあちらにしようか、いろんな議論したわけじゃありません。彼らは、あなたたちはイエルサレム離れないで、私が約束した助け主を待ち望んで祈りなさい、その言葉だけに従って彼らは主イエス様の言葉を握ってずっと祈りました。その時に聖霊が下りました。その時にその場所が教会になりました。つまり教会は主の約束を握り祈り続ける時に主の聖霊が私たちを用いてくださるということであります。そういう意味では皆さんは主の約束を握っていらっしゃるんでしょうか。祈っていらっしゃるんでしょうか。そこに誠のクリスチャンらしさが出てくるし、そこに誠の教会らしさが出てくると思います。聖霊に乱されることは一度だけにとどまることじゃありません。繰り返して乱されなくちゃいけないことじゃありませんか。10年前20年前に聖霊に乱された経験があるなら、今聖霊に乱されることが大切です。どうぞ聖霊の満たしを求めましょう。聖霊を求めましょう。そしてその聖霊が皆さんの中に示してくださることがあるなら、その示しが主の聖霊の示しが海外に行って宣教しなさいということであれば、皆さん立ち上がってください。世界宣教のために海外に出ていてください。そして皆さんの心に示してくださら献身の召しがあるなら立ち上がってください。そして献身してください。そして皆さんの中に、職場でも皆さんの仕事を通しても、さまざまなところで、学校で教える教員であるんでしょうか、医療現場で働く医療関係者であるんでしょうか、充実にイエスはキリストです、その方が我が主です、大胆に伝える聖霊の人になりましょう。そして私たちは続けて聖霊を求めるべきではありませんか。我が教会は聖霊に乱される教会に、それが教会らしい教会です。お祈りします。